それではただいまご紹介いただきました大三河の方から、2020年度第4四半期ビジネス状況ということでお話をさせていただきます。まあ、こちらのは昨年の2020年度の我々日本市場でのビジネス戦略ということで、これ毎回確認をさせていただいておりました。これはもう飛ばさせていただきます。そして、コマーシャルからご説明をさせていただきます。企業エリアにおきましてですね、第4四半期ということでございますが、まずハイブリッドインフラストラクチャープロテクションに関しまして、ハイライトということは、まずグロスセールスですね、対前年同期比 7% ということで、新規のはちょっとあれでしたが、更新を含めまして全体で伸ばしております。で、先ほども話がありましたが、クラウドワンのワークロードセキュリティというものの売上が非常に好調でして、グロスセールスが 15% で、新規の方も伸びております。それから、このコロナ禍におけるテレワーク環境のセキュリティ対策実践ということで、自社、トヨタマイクロ自身のですね、事例というものも示させていただきました。ということで、この辺はですね、順調に伸ばしておりまして、対前年でも全体にこのハイブリッドインフラクチャープロテクションエリアっていうのは、Q4 の方では 3% でございましたが、全体では 21% 前年に対してですね、伸ばさせていただきました。で、ローライトの方は、ティッピングポイント、この Q4 は大型案件が昨年あったんで、ちょっとその分少なくなっております。で、もう一つは、やはりコロナ禍に伴う一部商談の停滞というものがちょっと伸びているというところは、これは相変わらず、このコロナ禍で続いているということになります。まあ、繰り返して申しますと、このハイブリッドインフラストラクチャープロテクションエリア、1年通しますと、21% プラスということで成長させていただきました。で、ユーザープロテクションエリアのハイライトでございますが、この新規グロスセールスが非常に増加をちゃんとしておりましてですね、やっております。それから、中小企業向けのクラウド型セキュリティサービス成長ですね。クラウドエッジ。非常に伸びております。前年比で 28%。で、顧客数もですね、39% 増ということで、非常に、こういった時期ではありますが、この SMB 層が非常に伸びております。それから、ウォーリーフリー、ウイルスバスター、ビジネスセキュリティの方もですね、このようにグロスセールス 26% アップ。顧客数も 12% アップということで、これも毎回毎回これを伸ばしておる、クォーターごとに伸ばしているわけでございます。で、そういった中で実は、この新規顧客、既存の顧客ですね、SaaS 利用ということで先ほどからありましたけれども、実際に我々のデータでもリアルなお客様の数、お客様の数でこの SaaS 利用をされている数がですね、我々が持っているお客様の中で、ユニクスで言っても 70% ぐらいにも達しているということで、非常にこの SaaS へのシフトというのが一気に進んできております。継続性の非常に高いビジネスということでございます。それから4点目、IDC ジャパンのこの調査なんですが、13年において、13年連続ですね、我々国内シェアというものを1位で維持させていただいてまして、このエンドポイント領域、日本においてですね、この IDC ジャパンのデータによりますと、我々が 42% のシェア、で、2位のマカフィが 18% で非常に大きな差があると、圧倒的なナンバーワンのシェアを誇っておるということを継続しております。で、ローライトに関しましては、やはり競合も非常に多く出てきておるということで、若干大手中堅の顧客数というものが、今までの増加率から比べるとちょっと停滞しているかなところがありますが、SMB の方の伸びが非常によろしいこともありまして、全体をこう、伸ばしているという状態でございます。それからコンシューマーですが、こちらがですね、ハイライトといたしましては、国内に関しては、携帯販売代理店経由での売り上げ、それからオンラインチャンネル、我々トレンドマイクロ自体のですね、オンラインチャンネルでの売り上げというものが非常に進捗をしております。その対前年で見ましてもですね、この Q4 だけでもかなり伸びておるんですけども、対前年で見ましても国内携帯販売店経由で、プラス、YOY56% 伸ばしております。それからオンラインの方も 24% 対前年で伸ばしております。非常にこういったところが新しいチャンネルとして伸ばしていて、結果ですね、ネギの方からも話がありましたが、コンシューマーのビジネスが好調に終わっております。ローライトに関しましては、 まあ、競合が非常に、積極的にですね、まあ、リベートを含めたところで、こう、アタックしてきているというところは、非常に厄介な状態だな、というふうに思っております。それから、あとはコロナ禍の影響でですね、若干その、携帯販売代理店で、その、時短ですね、その、があったりですね、そういうことで、ちょっと例年、昨年に比べると、新規ユーザーを取るチャンスっていうのが少なかったんで、ちょっとその辺がローライトでありましたが、ただ非常にこういったコロナ禍で、また詐欺メールとかですね、いろいろとその e コマースの利用者が増えてきたんで、セキュリティの意識が高まっております。ということで、携帯販売代理店の方々とも非常に協力をしまして、そこに対するレクチャー、もしまして、非常にその意識の高くなってきたユーザーを、にですね、ちゃんと的確なソリューションを提供するということで、今、結果が出ている次第でございます。それから IoT ですね。IoT に関しましては、この OT セキュリティ、IoT デバイスセキュリティ、5G セキュリティ、コネクティッドカーセキュリティということでやってまいりました。で、この Q4 なんですけども、OT セキュリティに関しましては、こういった製品群に関して、まあ、しっかり伸ばすことができたということでございます。で、特にこの TX1 ネットワークスの新しい製品、Edge IPS、Edge Fire、Edge IPS Pro、特に Edge IPS Pro というのは、ほんと最新の機種なんですが、これも Q4 において初受注を日本でもすることができたということで、まあ、発表間もなくですね、もう初受注もしていると。いう状態でございます。まあ、これ言いたいのはですね、OT セキュリティエリア非常に、やはり、この、コロナ禍によってですね、止まってはいけないと。昨今いろんなグローバルでもいろんな事件が起きておりますんで、OT エリアでのセキュリティ市場というものが確実に伸びているということでございます。で、IoT デバイスセキュリティに関しましては、今年1月より販売開始ということで昨年発表していただきました。アズビルさんがですね、ビルの中に入れるシステムの中にトレンドマイクロ IoT セキュリティというものを組み込みまして、これで、まあ、既存のビル、もしくは新しいビルの方にですね、こういったものを入れますと、ここにあります空調、電気設備、照明設備、防災設備、入退室管理等と繋がっております、そのゲートウェイ。この部分が脆弱性狙われますと、これ自由にいじられちゃうわけですね。勝手にいろんなことできます。こういったものをですね、防ぐということで、これを監視をちゃんとしてですね、アズビルさんがセンターで監視をしていくということで、こういった新しいビルセキュリティのマネジメントシステムというものが、この1月から発売が開始されました。で、あともう一つ、コネクティドカーに関してなんですが、こちらに関しましては、時間が非常にかかって、こう、もう4年、5年とやってきたんですけれども、まず、いろんな規制が出てます。で、WP29 というですね、国際基準が2020年の6月に承認をされました。そして2021年1月から発行しました。で、これによりまして EU では新型車両2022年7月より登録されるその新型車両は、この WP29 の適合はですね、その必須になってくるというようなことになってきたんで、この認証を取得しなければいけなくなりました。で、これは ISO の21434というものを含んでおりまして、これが今年の中頃にですね、スタンダードになります。こちらがスタンダードになりますと、そのコネクティットから含めたところ、製造から出荷、その後も含めて一貫してセキュリティというものを意識していかなければいけないことになります。ということで、我々もこの長年やってきた中で、いくつか、日本、ヨーロッパ等でですね、ここに向けた、POC をいくつか手掛けているという状態になってきました。やっと少しそのセキュリティというものが、まあ、見えてきたという感じになっております。で、他には右側にはいろんなイベントということで、非常に大きくつながる世界ということになってますんで、5G も含めてですね、ローカル 5G も含めて、ちゃんとこうさせていただいてきた次第でございます。あと2020年の先ほど申しましたので、これは振り返りで先ほど言いましたコマーシャルコンシューマーということで、まあ、ここに書いてあります通り、堅調にまあ伸びましたということで、特に こういうコロナ禍ではありましたが、中央官庁、情報通信、金融、製造を含めて、大型案件を受注したということで、まあ、コンシューマーも、このワークフロームホームを含めて PC の出荷を伸びました。それから個人ユーザーのセキュリティの意識も高まりました。で、新しいチャンネルも捕まえました。ということで、結果、非常に大きな進捗を示しているということになっております。そして、コンシューマーのところでは、目新しいところでは、この日本以外の地域で台湾で LINE 向けに、で、日本でも LINE 向けに、で、US では Chrome や Facebook、Messenger、WhatsApp、このメッセンジャー向けにサービスということで、どんどんこの新しいエリアにですね、展開をしてきております。この辺が始まりますと、また、ユニークな、まあ、ユーザーがいっぱい捕まえられるかなというふうに考えております。IoT の方も相変わらずこの振り返りということで、こういうことで今、先ほど説明した通りでございます。で、最後に、21年ですが、こちらの方はですね、先ほどエヴァからも話がありましたが、我々トレンドマイクロは、サイバーセキュリティのプラットフォームカンパニーということになっていくんだということで、ではここに書いてあります。まずお客様の IT 課題、このデジタルトランスフォーメーションをしていく中で、そのものを、課題をちゃんと深く理解して、タイムリーに出していくと。で、その中で替えの見えるセキュリティベンダーを目指していくんだってことになります。で、1点目、サイバーセキュリティセンターオブエクセレンスということなんですが、発表を11月にしましたが、正式名称が決まりました。サイバーセキュリティイノベーション研究所ということで、正式名称が本日決まりまして、これからいろいろ進めさせていただきます。そういった中で、我々の安全性をちゃんと証明するということで、トランスペレーシーセンター。で、インテリジェンス持っておったんですが、それをさらに利活用していくということ。それと、セキュリティナレッジエデュケーションセンターでは、セキュリティの専門家だけではなくて、今、デジタルトランスフォーメーションには必要不可欠な経営マネジメント層が、このサイバーセキュリティが必要だということを分からなきゃいけません。それから、いろいろビジネスをやっている方々が、勝手に SaaS のものをどんどん使ってはいけないんですね。やっぱりそこにセキュリティが必要だってことをやっぱり分からなきゃいけないんです。で、それを詳しくで、そういうものをなぜ必要かってことを分かっていただく、プラスセキュリティ人材の教育も含みます。こういったこともやりましてですね、デジタルトランスフォーメーションのための推進を加速化させていただくことに貢献をします。一方でゼロトラストの話がありますけども、こちらのビジョンは先ほどデモンストレーションの方で、リアルタイムでそのデバイスが安全か安心でないかというのをすぐに我々やっていくんですね。だからそういったものを含めてゼロトラストへのですね、我々の利用というものを非常に重要なものになります。ということで、クラウドシフトに関してはクラウドワンをどんどん出してまいります。OT ということで、まあ、こういったところを FY21 に今年もですね、フォーカスしながら、進んでまいりたいと思っております。以上でございます。